本日は第2回目になります。タイトルはちょっと長いんですけれども、交換外交への対応とナショナリストとしての勝利、こういうタイトルをつけましたんです。で、江戸時代というのはですね、天保年間ぐらいを一つの目処と申しますか、栄えとしましてね、それまでは簡単に言いますと、江戸時代の政府の悪口になっちゃうんですけど、内向きの政治なんです。外に向かって何だ努力しない、それはお任せっていう、誰かがあったんです。今の政治家で丸投げっていう言葉が流行りましたけど、まず丸投げなんですよ。で、どこに任せるかというと、音国奉行の長崎奉行に全てを任せて、そこで情報を得るということなんですね。で、この音国奉行はなぜ置かれたか、このいきさつというのは、寛永年間、将軍の代で申し上げますと、第3代将軍の家光、ちょうどその頃に島原の乱が起きます。で、秀吉の頃から外国が、その当時はイスパニアとかポルトガルとか、まあそういう国名で呼びましたんですけども、いろいろ入ってきて、最後はそのオランダに一国に絞るわけですね。で、まあ中国は一位大水のすぐ隣ですから、その日本の古代から常に模範としてきたということで、これは残るんです。で、中国はお隣の大国で、日本から見ると常に日本の歴史の中で先生の立場にあったんです。ですから先生は大事に尊重しなければいけないと。ところがその先生の方も、実はアヘン戦争までは日本と同じ鎖国をしてたんです。ですから、こう距離的には近いんだけど、心が遠かった、こういう現実があります。それで、中国というのは中華思想という言葉がありますように、世界の真ん中に位置するのが中国だという、こういうその大変尊大ぶった考え方というのがありました。我々は世界の中心である。古代の3000年に及ぶ歴史を、質の高い文明を誇ってきた、まあ、こういうものがありまして、これを取り巻くのは、北の方は北狄、南は南蛮、日本は東夷、政治と東西南北にみんな獣のような名前をつけて、彼らだけが、ね、人間として世界の中心にいたという、こういうその中華思想というんですけども、中華中心思想、そういうのがありましたんですけども、それが実は天保10年の時にアヘン戦争によって、その尊大な中国がイギリスと戦争状態になって簡単に敗れてしまった。敗れた原因というのは、簡単に申し上げますと、技術力の差、あるいは経済力、国力、そういうものが総合されて、いわゆる近代戦争、近代兵器を訓練したあの兵士のもとにで戦う。片っぽは槍と刀と鉄砲です。これと大砲で戦争したら、どっちが勝つかっていうことはもう答えは明瞭ですよね。で、そういうように、ですから、まあ、アヘン戦争っていうのは局地戦では善戦した部分があるんですけど、大事なところではもうコテンパンにやられちゃう、こういう現象が起きたんです。で、ちょうどその頃を境目にしまして、その長崎がその日本の現在の情報化時代の先駆けのような役割を果たすことになりました。まあ、そういう意味でこちらの方に書いておいたんですけど、これは赤い字で書いたのは実は本の名前でございます。こういうオランダ風説書ってあります。この風説書というのは、江戸時代の、17世紀、3代目から4代目ぐらいの将軍にだんだん形成されてきて、江戸時代を通じて唯一世界情勢を知るための資料なんです。これは平戸の出島というところにオランダ人を閉じ込めていたんですけど、出島はちょっと具合が悪い、平戸は具合が悪いということで、長崎にこれをいずれ戻します。長崎の方が南になりまして、平戸というのは長崎県の一番北端に位置しますので、 長崎に、移動します。でここで書かれていることは本当にごくごく一部なんですね。これで日本人は本当に世界を知ったのか、知れるのか、こんな程度なんです。文字が5行ぐらいしか書いてないんですよ、ね、この5行で世界がどう動いてるか分かるわけがない。でオランダの責任において書くわけですから、オランダ人にとって都合の悪いことは書きません。当然そうですよね。今の現代人だって自分の都合の悪いことは隣に置いといちゃいます。そういうこんなその幼稚な情報を頼りに世界情勢を知っただけで、もうこれは怠慢以外の何者でもないんですよ。江戸幕府の老中自身がその解剖係、あるいはその国際担当、外務大臣のような役をなかったんですね。それはその寛永時代からずっと続いてきた、いわゆる鎖国と呼ばれるんですけど、実はこの鎖国というのはですね、後になってできた言葉で、当時は鎖国という言葉は存在してないんです。これはケンペルという人物が、静木忠夫さんの役で、出たんですから、元禄以降なんですね。で、その日本の鎖国というのは、単純にその鎖国という言葉をから意味しますと、閉ざしたようなイメージがあるんだけど、本当はそうじゃないんです。スペインであるとか、もちろんイスパニアもそうですね、同じですから、そういう国々がポルトガル、そういう国々が日本に布教を名目にして、これは表向きな顔なんです。裏で日本を植民地化しようと、こういうその下心があったんです。これはですね、慶応大学の高瀬教授という方がローマ教会に行って、その古文書を全部解読してきちゃったんです。これさ、大変な功績を残した人なんですけど、慶応大学の日本史の中の最高の、業績を残された方ですけど、その宣教師と称する人たちが日本のあちこちに行きますよね。それから日本を取り巻く近辺にも参ります。どういう目的で来ていたかということを宣教師同士の往復書簡を読んじゃったんです、全部。そうしましたら、日本を乗っ取るということが野心があったということが分かっちゃった。つまり秀吉はその正式な文書で確認はできなかったんですけども、怪しいということから、そのいわゆる当時バテレンと言いましたよね、バテレン追放策というのを政治的に難を下したんですけども、それから約300年ぐらい経ったら、正式にそういう西洋先進国の野心が分かったと、こういうことなんですね。ですから本当の意味で、その情報化時代に、国際的な意味での情報化時代の中における日本の位置づけ、そういう位置づけがきちんとできてなくて、日本というのは万世一系の天皇を中心として外国との争いをほとんどしない。もちろん松陰の時代で申し上げてますので、太平洋戦争、日清日露は含まれません。そうしますと、過去に遡って対外的に戦争しているのは、秀吉がちょっと古代妄想に駆られまして朝鮮征伐に入りましたですね。あれは大変朝鮮にとってはありがたく迷惑、この上ない話ですね。これが一つ。それから逆に鎌倉時代に蒙古というのは、元の国が日本に攻めてきておりますよね。たまたまその神風が吹いたということで、非常にラッキーなことに、その船で来ましたので、船がみんな沈没しちゃって、結果として日本がその乗っ取られずに済んだ。大体そのくらいなんですね。あとは古代にその天智天皇の頃に白水家の戦いというのがちょっとあった程度なんです。ですから日本はずっと伝統的にその4つの島を中心として37万平方キロあるんですけど、面積は。この中で天皇を中心として比較的家族的雰囲気で、で単一民族の中で仲良く暮らしてきた、こういうその伝統があるわけですね。それを松陰はとても素晴らしい国なんだということで、大変ありがたがっている節があるんですね。 ね。それはおいおい話すとしますんですけども、そういう意味で長崎にはその情報が一番集まる場所という意味で大変役割としては大きい役割を持っていたということですね。で、先週ちょっと触れましたんですけど、長崎に聞き役という制度があった。で、どっかに私買った記憶があるんで読んでなかったの実は。で、読んでみました。山本博文さんという東京大学の資料編纂所の教授が、長崎聞き役日記、日記を解読しながら再構成をしているという大変非常にいい本でございますので、ただしこれはもう出版されて20年近く経ちますので、古書店でAmazon の古書の部分で、マーケットプレスというんですか、それだと求めることが可能かと思います。これを読みますと、その長崎の置かれた地位、それと長崎を中心とした日本国内、それからヨーロッパ情勢を含めた情報合戦がの実態が描かれているんですよね。そうするとここでは実は西国、西の方の国の藩14の藩が長崎に聞き役を常駐させていたんです。常駐ということは一年中置いておく藩と、偏西風の関係がありまして、当時帆船ですから風の向きによって日本に来る時期っていうのは限定されるわけです。大体夏なんですね。ですからこのオランダ船がその長崎へやってくる時期を見計らってこの聞き役が大いにその働くと。それでじゃあ聞き役の主たる任務は何なんだということ、これが長崎奉行という江戸幕府の正式な役職とガチンコしまして、お互いに親しくなりまして情報を取る、これは藩の方から見ると幕府レベルの情報が取れるというこういうことになるんですけども、反対側から見ますと長崎奉行は指揮命令権を持っている高級旗本です。だいたい1000石から4000石ぐらいの石高のある、旗本ですから、中級から上級にかけてのくらいの旗本なんですね。そうすると旗本っていうのは実質1万を超えれば殿様大名ですから、旗本っていうのは通称では殿って呼んでたんですね、江戸時代は。でこういう人々がその長崎奉行の何て言いますか、非常に潤うということの実績をみんな知ってますんで、長崎奉行希望者がいつも手が上がるんだ。で私長崎奉行ってどのくらい人数がいたかなってちょっと調べてみたんですけど、大体在任期間が 2、3 年なんですよね。で、100人ぐらいおりました。で国史大辞典というのが吉川公文館で17巻を出ています。そこを見ますと長崎の歴代長崎奉行一覧というと全部名前が入って、ついでに石高も入ってるんですよね。そうすると今話したようにだいたいその中から上ぐらいの旗本の階級のレベルの方が、まあ言ってみたらそこの出先で最高権力者、同時に彼らは幕府を通、背中に幕府が構えてるわけですから、幕府を通しての命令権を持ってるわけです。これを海防的海の守りを主とした情報を西の方の国の藩に対して命令権があるわけです。そうするといちいち各藩にその使いを出さなければいけない。そうすると大変なことになる、人数がたくさんいるようになる。でお互いに都合がいいんですね。片方が親しくなることによって幕府情報が取れる、片方はいちいち知らせに行かなくてもこの聞き役に対して命令を本国に伝えなさいという指示をするだけで情報が流れると。ただこういう情報のあり方っていうのは基本的には一方通行で、秘密事項というのはなかなか隠されちゃいますので、本当の意味の生きた情報っていうのは役に立ったかどうかということが一つ言えると思うんです。で実は先ほど話したアヘン戦争というのも長崎を通して入ってきた情報なんですね。それで、当時の、先見の明ある人、ないしはインテリ層と申しますか、知識階級の人間がアヘン戦争に関しては大変、 偉大な関心を抱いた。で、佐久間正山なんていうその吉田松陰の先生にあたる人物なんかは、たまたま自分の藩の殿様が老中であったので、老中の顧問格として解剖を専門に研究せよなんていうんでね、解剖発作なんていうのを権限してるぐらいなんで、そういうその長崎の特殊性、同時にその情報の宝庫であるということを、一つ皆様にぜひまず基本認識として今日はここを押さえていただきたい。そして、情報が錯綜しているところにですね、海外のあらゆる船がやってきます。当時は飛行機ありませんから、船がいわゆる遠距離のための、旅行になるわけなんですけれども、1853年嘉永6年、ペリーが6月3日に浦賀へやってきますね。実はこれは突然やってきたように、そのいろいろルーフされてる部分があるんですけども、これはもう 2,3 年前から実は分かっていることだったんです。分かっているけど、どうやって手を打ったらいいか分からなくて困ったと言って、2年間が過ぎて運命の日が来ちゃった。これが実態であります。大変ね、面白い。私の存じ上げている先生なんですけど、これは青山学院大に出られた方で、岩下哲則さん、哲則さんという方が、予告されていたペリー来航と幕末情報戦争と、もっともらしいタイトルのついた本なんですけど、これを読みますと、そういうことの実態が大変よくわかる、ね。つまり、突然ペリーがやってきたんではない。どうしてかというと、アメリカという国は1846年から8年にかけてアメリカと合衆国とスペインで戦争してます。それでアメリカが勝つわけですね。ちょうどその頃にゴールドラッシュという金鉱がカリフォルニアで発見されてるんです。富です。これはみんなスイカに群がるアリのごとく、みんなそのゴールドラッシュに目がけて行くわけですね。でアメリカはどうしてもそれを自分の国の領土に欲しいという願望があった。だけど当時はメキシコの領土でした。それで1848年から3年間やるわけですね、戦争を。でカリフォルニアを取っちゃうんです、アメリカが。そうすると今まで北の方のシアトルとかサンフランシスコ程度しかなかったのが、それがずっと南の方まで全部太平洋岸に接岸するところが大半がアメリカの領土になった。そうすると今まで大西洋を越えてインド洋を越えて中国にやってきていた、はるかに地球をその4分の3も回らなければ目的地へ行けないような状態だったのが、太平洋を横断するだけで中国にまっすぐ来れる状態になった。ただし当時の蒸気船というのは石炭でございますので、石炭には積む量の限界があります。そうすると節約をしながら太平洋を越えてくるわけですね。途中で風のある日は風を利用して石炭を炊かないんです。でも石炭がないと困るんで補給地が欲しかった。そういうことが一つ。それと当時の世界の、クジラから取れます油がろうそくの原料になるわけですね。つまり今の電気の代わりの役目をするわけですから、昔の人は全部ろうそくの下で読書をしたわけですよね。そういうそのクジラから取れるろうそくの原料、これが当時生活必需品だったということで、世界中のあらゆる海の、クジラが取れそうなところをみんなで寄ってたかって取ってたんですけど、最後に残ったのは日本の北の方、カムチャッカ半島の方だった。でそちらに取りに来ると潮の流れが激しいので、いろいろ難破船も出るということで、このアメリカ その漁師たちの流された漂流された人命をその救ってほしい、こういう人道的な観点から一番それに近い日本の国で、ね、そういう救済措置を取ってもらえることがありがたいっていうのがアメリカのずっと長い念願だったんです。アメリカっていうのは独立戦争が1766年ですから、約100年間同じ悩みをずっと共有していた。 こういう実態があります。そしてもし日本が開国してその人道的観点から壊れた船、あるいは漂流民、あるいはその石炭の補給、船で行きますから水夫、まあ、今の言葉で言うと従業員ですね、こういう人たちをそのお休みさせる場所が欲しかった。で、目標は中国なんです。中国はいろんな資源がたくさん取れて、あの人口が多いんで消費力はたくさんありますから、中国と貿易することのメリットは大変大きかった。で、中国へ行く前に、まず日本でそういう、事前の処置を施したかった。ところが日本もずっと寛永時代以来鎖国をやってましたから、この鎖国というのは宗教上の理由の鎖国でありまして、本来の意味の政治的な判断とはちょっと違うんです。まあそういう事情がありました。そして、皆さんのお手元に年表をお配りしてあると思うんですよね。幕末史っていうのを見ていただけますとですね、1846年の乱ありますね。ちょっと見ていただけますか。和暦で嘉永3年です。ここにビットルという人物が浦賀に来航しています。これはペリーの先駆けなんです。アメリカなんですね。で、これはアヘン戦争の後の条約の批准を取った帰りに日本に立ち寄ったということで、ペリーのように何が何でも日本を開国させようっていう意識はなかったんですけど、これが実は先鞭をつけたんです。ちょうどペリーから8年ほど、7、8年前になりますので、これがですね、肩書きが全くペリーと一緒なんです。ただ軍艦は2隻しか来なかったんですけれども、ここでですね、浦賀に入って大体の日本の地図、地形、それから江戸城までどのくらいだ、それからそういう情報、それから日本人といろいろ接して日本人の国民性、こういうものをビットルが情報を、必要な情報をしっかり持って帰ったんです。それでペリーにそれがそっくり継がれるわけですね。このアメリカの国家としての日本に対する情報がたくさんできます。その上ペリーは、少し時代遡りますけど、文政年間にシーボルトというドイツの出身のオランダ人の、そのあれがいましたでしょ、お医者さんが。で、この人が日本地図を持ち出すというんでパスになりましたですよね。一度そういう事件がありました。このシーボルトは自分の国へ帰って日本と日本国という本を著作したんですね。で、ペリーはもう前もって日本に行くということが決まった段階から、そのシーボルトの著作を丁寧に読んで、日本人の国民性から、それからその政治の組織図から全部頭に叩き込んで十分な戦略を練ったわけですね。そしてフェルマーという大統領の親書をもらって、で、国会でも決議が取れてる、解任ですね。ですからいわゆるそのアメリカの正式な手続きを踏んだ外交施設として来たんです。ところが日本は浦賀に来ることは認めてませんから、長崎へ行けと言うんですけど、ここがペリーがね、非常にその外交上狡猾というか、うまいというか、うまさとずるさ紙一重ってよく言いますよね。長崎へ行くことにということはもって当然彼は知ってるわけです。ビットルから聞いてるわけです。それで長崎には行かない、私はアメリカ合衆国を代表してアメリカ合衆国の総意のもとに来たんだから、合衆国の意見、その命令なら従うけれども日本の法律には従わないということを言い出した。それで日本は対応に困った。そしてどうしても長崎へ回れというんだったら武力に行ったしかないって、こういうように開き直っちゃったわけです。戦争したらもうアヘン戦争の例がありますんで勝てっこない。で、日本の 当時のトップは老中は安倍雅弘ですけど、ビビっちゃったわけですね。で、前々から分かっていたんだけれども、どうしようどうしようって考えてるうちに誰にも話せなかった。ごく限られたその信頼のおける人物の優秀な能力のある大名にしか相談をしてなかった。水戸の成明とか、あの島津の成明だとか、こういったその幕末の名君と言われる人物にしか相談は情報は漏らしてなかった。それとあとはその鍋島と、黒田で、この黒田の殿様というのはですね、江戸の中後期に島津重秀というとんでもない殿様が、あの島津の殿様がいたんです。この人の子供なんです。そうしますと、この島津重秀というのは長生きしましたから、90いくつまで生きたんですね。江戸時代では奇跡的な長生きしましたんで、それの子供が福岡の黒田の殿様になっちゃったんです。ですから黒田の血縁が絶えて、黒田のその系図だけが残って、でこれ黒田成弘って言うんです。で同じ兄弟が今度は四国 の、 あの徳島県の殿様になってる。島津一族は刑罰が非常に優れてて、もともと島津に暗君なしっていう、そのバカ殿様はいないんだと。一方のバカ殿様の代表はよく名古屋が出されますよね。あれだけの恵まれた中でついに最後まで将軍一人も出せなかったと。ナンバー2のね、和歌山だから2人も出して、で一番最後は水戸系ですからね、ついにそのナンバーワンの、長崎、名古屋の、殿様は将軍になれなかった。まあそれを揶揄して終わり、名古屋のバカ殿様と我々は俗にこう言ってからかうわけなんですけれども、まあそういうことで、そのつまり脅かしですね、武力に訴えても開国してみせるという言葉に大変その重みがあるんです。これはペリーがその過去2年間ずっと日本の開国させるために、そのあらゆる研究をしてきた末に、あ今でいう想定問答をしながら、こうしたらこういう世に出るということを全部研究してきたんですね。で日本人はおとなしい、仲はよくやってる、国民はあんまり喧嘩しない、そういうんで脅せばいい。それでフランスとイギリスを例に出しながら、いずれ日本に迫ってくるぞと、アメリカと先にその開国をしておいた方が、イギリスとフランスの言う通りになったらもっとひどい条件が出てくるというような、いろんな脅しをしながら、江戸湾をもう少し進めば測量ができたから、江戸城に一発で船から攻撃ができると、弾丸が飛ばせると、そうすると我々は海上から日本の皇帝である将軍を殺すことができる、それとも戦争するか、こういうように開き直られちゃったわけですね。そうしますと、将軍が殺されたなんていうことは、今度は老中の全部の責任になっちゃいますから、みんな自分が可愛いですから、こうなっちゃったわけですね。それでやむなく開港するわけです。そして、函館と下田の2港を開港する。この開港ということは貿易じゃないんです。あくまでもアメリカが100年来願ってきた太平洋航路を活用した時の一環として、あるいは捕鯨の船のお休み所、そういうものを便宜的に供与するということを条件にした。アメリカは通商を要求したんです。だけど通商だけは外して、この札だけを残した。で、開港、二港を開港したということなんですね。それを実は、これ大変不思議なんですけど、ペリーが最終的に話し合いましたんですけれども、ペリーの書いた条約の文書には日本人のサインが、責任者のサインがないんです。で日本に残してあるペリーの日本語の漢文の条約文にはペリーのサインがないんです。これはだから条約文としては非常に微妙なんです。ただしその11条か何かに18ヶ月後にちゃんとした領事を派遣して、 きちんとしたお互いの貿易をしましょう、こういうことが書いてあって、日本人はそれを忘れたってことはないんですけど、ごまかしたって、国内向けの説明と書いてあることが少しずれちゃったんだ、わざとずらしたんですね。それをやると日本中から突き上げを食っちゃう、開港はまかりならない、なんその鎖国は祖法である、祖先のその字を書いた法律ですね、祖法、祖法が破ることは自分の末代までの悪い方の名前が残るからできない。ちょうど今テレビでやってます、その会津の松平かたもりさんがね、反その小白正幸の徳川には絶対背くべからずという格言を残したんですね。これが、会津松平家の祖法として、かたもりさんは全員の家老が反対したにもかかわらず、祖法を破るわけにいかないって、ただ一人で決断しちゃったわけですよね。そういう江戸時代には、その、なんていうんですか、前例主義というのが非常にありまして、今でも我々を使いますよね、会社の中に行ってみましても。それは前例がないということでね、新しいことにチャレンジする能力にあんまり日本人は富んでない、そういう事情があるんじゃないか、これは一種の国民性だろうと思うんですね。で、その国内向けに説明したのがこの2番の丸3なんですね。日米和親条約の国内的説明、寄港することと浸水を給与することと、本当は貿易だったんだけど、貿易がカットした。貿易をいきなり言うと、そこに問題が生じるということで、これはだから国内向けとしては単なる和親で、ヒューマニズムの観点からOK をしたのであって、決してその脅されてやられたという、そういう幕府の対面を汚したんではないんだというような、そういう説明をした模様です。ところがちょうどその時、先週お話終わりの方で申し上げました吉田松陰は、現在 その弘前のあたりのあちらにロシア人が、ロシアというのは凍らない港が伝統的に欲しい国ですから、南下政策ですよね、常に南へ、北へは行かないんですから、北極点しかないですから、ロシアというのは南へ向かってくるんですね。で、その津軽半島の方に上陸して狼藉を働いたというような、そんな情報をね、江戸で松陰は仲間から聞いて、もともと彼は軍学者ですから、国を守るための軍学でございます。外に向かって勝つか戦をするための軍学じゃないんですね。で、もともと松陰の国というのは長州藩なんですけど、松陰はそういう意味では時代感覚が早かったんです。オールジャパンのレベルの発想ができていたんですね。それで、北の方の守りが非常に軟弱である。これは見聞しチェックしなければいかんということで、自分の友人だった宮部定蔵と夕日を出発の日を約束しちゃったんですけれども、手続きが逆になっちゃう、間に合わなかったということで、無断出航しちゃって、帰ってきてみたら、罰を食らって国へ返されちゃうんですね。江戸にせっかく殿様の許可を得て遊学というか修行に来ていたのに、国の守りを研究したことをそのものは大いに結構なことなんですけれども、許可証がない状態で出ちゃいましたから、帰ってきたら殿様を裏切ったというんで罰というんで、彼は中ぶられんの状態になっちゃう、浪人でございます。それでとにかく藩としての答えが出るまで国元へ帰ると言って、萩に帰されちゃうんですね。で、彼はその東北旅行を遊学している時に、水戸藩で相沢正司という後期水戸学の大家の方に6回接して、その日本の成り立ちとか、いわゆる水戸学のエッセンスをいろいろ教えてくれもらったんですね。それで、これが資料で残ってるんですけど、嘉永4年9月13日の兄杉梅太郎宛ての手紙っていうのが皆さんのところにあると思うんですね。 これちょっと読んで、これは吉田松陰全集の第7巻の91ページに収まっているんですけども、この書簡は後のその後の松陰を奮発させることになる、発奮させることになる、ある種の記念すべき書簡である、なぜかって書いてあるわけです。抜粋ながら以下の文を読んでみてください、てんてんてんと書いてあるんです。これこういうことを書いてある。ある種という個人名は使ってないんです。関東総民代のことは最も詳しく既得すべしと。それはあなた方が、その吉田松陰は中国に関してはやたら詳しいわけです。ところが日本の古代史に関して隠しダメなんですね。それで、道人へ御伝言頼み立て祭り候かつ日本の歴史、日本歴史文書類最も力を持ちるべきもののよし、ある人に聞き候えでも未だ及ぶにいともあらずと、その人を言うのみ。その次が問題だ。お藩の人は日本のことに暮らした。要するに長州人は日本の古代史が分かってないっていうことを言われて、松陰はもう冷や汗をかいて、もう悔しくてしょうがなかったんですけど、江戸時代の修行、その江戸での修行が忙しくて勉強してる間がなかった、こういうことがあったんですね。で、その次に、この書簡で最も大事なことは、お藩の人は日本のことに暮らしと指摘されたことである。寒気や冷や汗が出るほどの屈辱を味わい、その後水戸学の大家から古代史を藍沢豊田から教えられる。兵学に偏った学問修行に通謀を加えられたのだと。そして反省、また反省して水曜時録のごとく猛烈極まれない読書に取り組む分になった。で、日本書紀をはじめ古代史を立て続けに読破した。これが松陰の素晴らしさである。で、下に例が書いてあるんですけど、古事記をまともに漢字で書けなかったんです。それから食日本記もですね、職業の職って書いてあるんです。あれは本来は続くですよね、続く日本記なの。だから誤字脱字でも平気でやってるような、そういうその古代的な知識しかなかったということで、そこが松陰の偉いところなんです。間違いは早く改めるに近づということで。で、申し訳ありませんけど、ここに水曜時録というあれが配られていると思うんです。ちょっとこれを見てみてございますか。水曜時録っていうのは、眠った命とそのあり余った時間をどうやって潰したかというような、その過ごしている日常を書いてあるんです。ここにその水戸学で日本の古代史を教わって目覚めた反省文が書いてあるんです。ここに真ん中に線が引いてあるでしょう。未広告に生まれて広告の広告たるを知らずんば、何をもって天地に立たぬ。つまり彼の本当の意味での日本人としての目覚めがここで行われたんです。つまり国元へその無断で旅行に行ったのがとんでもないっていうことで、その吉田家を取り潰されて浪人扱いになって国元へ返されて、で、そういう結論が出るまでの半年間待ってる間に夢中になって日本の古代史を読んだということがここに書かれているんです。ちょっと読んでみましょうか。帰れ臨死5月12日国に帰る。自己閉塞して首を一室の中に縮め、持って増えず。増えずというのは斧です。頭からこの喝を入れるという、そういう意味です。増えずの宙を待つ。だからお叱りを受けるのを待ってるみたいな。滞在罰を待ってるみたいなって、こういうことですね。昼はすなわち書を恐れ。夜はすなわち顔を憎み。まあ、今みたいにクーラーとか、そういう衛生施設が十分でなかったから、こんな部屋の状態が書かれているんですけど、ただ、水をこれ入る。やたら眠くてしょうがない。これ当然書かれている時期、夏ですから、もう眠ったくなっちゃうんですね。それで、そういうことを書いて、平日の志はちゃんと勉強するんだということで、綴って、この有名な言葉が出た。これは松陰が残したいくつかの名語録の中でも指折りの名語だろうと思うんです。彼が本当の意味でその身も心も全て日本人になりきったのはこの時だろうと思うんです。そういう意味で言うと、嘉永5年、ペリーが来る前の年、自分の萩で、ここに出てますよね、 なんてあるかな、あ、出てますよね。その線の書いてあるすぐ下に、日本書紀30巻を読み、これに次に食日本紀40巻を持ってすって、これ1ヶ月足らずのうちに70冊読んでるんです。猛烈に古代史を勉強して、そのかつて江戸の仲間から古代史に暗いねと言われたことの敵を取るつもりもあったんだろうと、こういうように思われる。そして日本がとにかくそういういい国だということが分かったら、どんどん世界に出ていくようになりたいなものであるということで、広国有略、こういうようにその日本が外にもどんどん進出していく。そしてライン、オランダですね、オランダの我が国に来るのには必ずジャワを、ジャワから来る。ジャワというのはインドネシアですね、現在の、バタリアという江戸時代は読んだりしました。所有はよくこんなジャワなんて言葉を知ってたんですね。そしてジャワのことを詳しく知らなければいけないだろう。そのために、怪盗一詩を読む、つまりその知識学に関する本ですね、ジャワに関するそういう本を読んだ、こういうことなんですね。でおしまいの方にいろんな本を読んでいる、勉強している最中にいろんな個人名が出てまいります。中国人の名前も来ると同時に自分たちの一緒になって勉強する、人物がたくさん出てきます。久保清太郎というのは昭和村塾の第2代目の校長先生にあたる方、教頭先生って言ってもいいんでしょうけど、それから多摩常人という言葉が使われております。これは松陰の幼い時の先生です。大変厳しくスパルタ教育を施してくれた先生。こういうようにして松陰の一族というのはみんなその勉強を大変好む、学問を好む、そういう一族でありました。そして一番最後に帰国後より今6月初旬に至るまでの間、大略格納ごとし、別に記録すべきほどのことはない、以下略と、こういうように書いて、つまり自分の弱点だったものをここで克服して、日本人としての自覚、それから世界の体制が分かった、そういうことが彼の一つの成長の証ということになるわけですね。この辺の事情のことは一番下に書いてありますとは私が書いた文章でございますので、もしお時間がありましたらこれは読んでみてください。私なりの解説文でございます。これを読むと大体、どういうことかということの松陰のそれまでの胸の内というものが分かるようになっております。そして問題のペリーに対して松陰はその幕府が腰砕けの脅かしに屈したということを彼は見破って、すぐ見破りました。でまず一番最初に行動しましたのは、嘉永6年の6月3日に、横須賀浦賀に来たという時に、彼は飛んでってるんです。現物を見に行ってるんです。2日遅れですけど、ちょっと聞いた情報が遅かったので、これは大変だということで、すぐ先生の佐久間正山のところに飛んでったら、もういないんですよ、行っちゃってるんですよね。それで今度は夜中に行こうとしたら、今度は夜中風がないんで、その品川の沖あたりぐるぐる回っちゃってダメだって、んで丘に上がって走り出しちゃうんですよ。まあしもね、当時保土ヶ谷の先の方に船が停泊してましたんで、そこまでだったら歩いていっちゃおうということで、夜を徹してやるっていくんですけど、だんだんそのそこで、保土ヶ谷の先で佐久間正山なんかの一行と合流したんです。それでその近くの船頭さんに袖の下を渡して、そのペリーの船に近づこうとするんですけど、お金をもらうときに船頭さんはいい顔するんですけど、いざ実行段階になるとビビっちゃってできないんです。そんな押し問答をしながらペリーがだんだん下田の方に遠ざかっちゃう。それで松陰はペリーの船を追って下田まで行きます。これが安政嘉永7年ですね。安政元年と嘉永7年というのは西暦でいうと1854で同じ年です。年号の変わるのはもっと後ですので、松陰が下田へ着いた時はまだ嘉永7年3月の18日ぐらいに着いています。そして、江戸では3月3日に日米和親条約というものをもうすでに結んじゃった後の、それで松陰はどうしようか、 とにかくペリーの船を研究するしかないという考えで、できればアメリカ行っちゃおうということで、彼のその江戸で勉強してる頃の内弟子みたいな人物に、金子重之助という人物がおります。この2人で行ったんですけれども、それで下田へ着いたらペリーの船がちゃんといる。じゃあどうやって乗ろうかっていうんで、下田にはちょっと海岸から奥に入ったところに蓮台寺というお寺があります。この蓮台寺と岡村屋という海岸べりにある旅館を2つ借りて、交互に行ったり来たりして怪しまれないようにした。で、当時その下田というのはペリーが来てるということで、役人がみんなピリピリしてるわけですね。ですから夜になると外出禁止とか、それから外人に接してはいけませんよとか、いろいろうるさいわけです。で、そういうことをしながら隙を見て、それでペリーの船に乗り込んじゃうということで、結局ついて10日後ですか、10日後、3月27日、まあ、正式には12時過ぎると3月28日になるんですけども、午前2時に、下田の港に泊まっていた地元の漁師さんのボート、これを無断拝借いたします。この方、無断拝借をして漕ぎ出していっちゃうんですよね。それでペリーの船に乗り込んで、松陰がアメリカ行きたいという願望を仲間に打ち明けた時に、賛成反対賛否両論あったんですけど、賛成した人物は記念品をくれて、それから先生の佐久間象山は、書き物を与えてくれた、記念のその元気やよしという激励の手紙があった。ところがボートで漕ぎ出してってアメリカの船に飛び移る時に、船に人がいなくなっちゃいましたので、船が流れちゃうんですね。そういうことがありまして、結果論的に言うと、証拠が上がっちゃうんです。翌日幕府が抑えちゃう、その象山の激励文と、それから東北旅行を一緒に行った、宮部貞三の刀ですね。昔はそういう、なんていうんですか、記念の刀の交換っていうのをこうちょっとやったらしいんですよね。それはその名のある刀なんですけど、これがそのボートで流されて、松陰たちが海岸に最後ペリーに断られて戻される海岸と反対に流れてた。で、夜が明けるまでか2人で夢中になって探したんですけど、ボートが見当たらない。それはそうですよね、あれだけの広い湾で反対側流れちゃってるんですから、まあこれは見つからなかったということで、そこで、松陰は自首するんです、名主。で、船の上で押し問答をやりましたのが45分間やりました。で、連れてってくれ、ダメだ、連れてってくれ、ダメだ。で、そのダメだという理由はですね、そのわずか3週間前に日本と和親条約をペリーは結んだから、そのことによって国交ができたという彼の解釈がありますから、相手国の法律を尊重しなければいけない。だから日本の法律というのは海外渡航禁止なんだから、それに従わなければいけない。いずれその国交回復、貿易がちゃんとできるような時代が来るから、それまで待ちなさいと言ったんですけど、松陰は無断で飛び出しちゃいましたので、これが後でも証拠が上がっちゃいますから、もう私は首をかけてきてるんだ、だから頼む。片方は情で訴えたんです。で、片方は理性で返事が返ってくる。噛み合わないわけですね。で、結局ボートで強制的に送られちゃうんです。それでもうしょうがない、覚悟しようということで、当時はその何て言うんですかね、昔で言う、今で言う村長さんに相当するのは名主というのがありました。この名主のところに、実は今アメリカの船に乗って行こうとしたんだけど断られちゃったということで、日本の国法を犯したということで自首をするんです。で、この自首してあと、すぐ今度は浦賀奉行の役人から取り調べを受けて、で、まずそこにちっちゃな牢屋があったんです。それは今の下田のほぼ中央に、これが日が当たってます、吉田松陰公金の図という。 場所という、そういう石碑が立っておりますが、そこでかれこれ、3、4日取り調べを、簡単な取り調べを受けるんです。本ちゃんの取り調べは江戸に連れて行かれてから、取り調べを受けるんですけれども、まあ簡単に言う家族調査と、その船に乗り込んだ動機と、こういうのを彼は正直に言いました。だけども親にその迷惑がかかるのはどうするんだとか、いろんな、まあその大変黒川赤平さんという人なんですけど、その人情深い人だったんですね。でまあそれで簡単な取り調べが済んだ後、江戸へ連れてかれるんです。その時の江戸、その間の3日か3、4日は、平亀の獄という、平らなその山水に骨ですね、平亀の獄っていうんで、これはね道路に面してる、畳1畳しかないんです。そこに2人入れられちゃったんです。だから大変その窮屈な思いをしたんですね。それで前は道路ですから通行人がたくさん通るんですけど、その牢屋のこう、なん窓越し越しに、今の時代がこういう時代なんで、日本がアメリカにその植民地化されちゃうぞっていうんで、真剣で聞く人、ただ聞き流す人、いろいろな人がいたんですけど、そういうようにして、その少女はいろいろその、なんていうの、通りすがり人の人に語りかけながらいたんですね。で本人は悪いことをしたっていう意識ないんです、全くないんです。それは先ほど申し上げましたが、その古代史から日本の歴史をずっと彼は勉強してみました。鎖国というのは徳川にとって都合のいいだけの私の法律である。だからこんなものは日本中の人の本当の法律じゃないんだ、司法なんだ、だからこんなものは大したことないんだっていう感覚でいた。と同時に彼の目指していたものは日本のために、日本を救うための第一歩なんだ、そういう自負心がありますから、全然そのなんていうの、犯罪者としての意識がないんですよ。だから彼が堂々としてその牢屋の中から前を通る人に説明するわけですね。